先週から呼ぶ気というものについて勉強しております。神様は呼ぶ気というのを通して私たちに何を教えようとしているのかという観点から勉強している。先週はですね、これ第1回目になります。今日が2回目ですけれども、呼ぶ気というのを勉強するときにはっきりと理解をしていなければいけない点というのを指摘をいたしました。何かというと、大きく分けて2つある。神様がこの地球を作り、人を作ったときに、つまりアダムとイブとを作ったときに、アダムに地球と地球にあるものに関する支配権を与えています。我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地を這うもの、地のすべてのものを支配させようと神様がやった。だからその支配権はアダムとその奥さんイブとの両方に神様が与えている。けれどもアダムの方はこの支配権を持ったままでもってサタンの支配の中に入ってしまいました。だから地球は、こういった地球の中にあるものはサタンが支配をするものになってしまいました。神様の方ではこの事実を認めないわけにはいかないんです。まあ、もっとも後ほどになってですね、実はこのような問題が起きてから4000年後になって、イエス・キリストがサタンを任してサタンからその支配権を取り戻して、そして神様の家族のものにその支配権を渡しています。だけどもそれまでの間はサタンがこの地球の上を支配をしていたという事実を認めなければ、呼ぶ気というものについて正しい解釈はできなくなります。呼ぶ気の一章の12節をその観点から見てみましょう。1章の12節からと思ったんですが、8節から読みたいと思います。主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだが。サタンは主に答えていった。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家とそのすべての持ち物との周りに垣を巡らしたではありませんか。垣根を作っているじゃないか。あなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっています。しかし、あなたの手を伸べ、彼のすべての持ち物を打ってください。彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありません。12節、主はサタンに仰せられた。では、彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。そこでサタンは主の前から出ていった。お前の手に任せよう。実は先週、ここの点を勉強している時点でもって時間切れになりました。この言葉の意味が呼ぶ気というものに対しての解釈を混乱させています。口語訳では、見よ、彼のすべての所有物をあなたの手に任せるというふうに訳してある。旧約聖書というものは、これヘブル語で原本が書かれているというのは皆さんご存知だろうと思う。新約聖書はギリシャ語で書かれています。で、この新約聖書が書かれているギリシャ語というものは、その意味をはっきりと伝えるという面においては大変に適切な言葉です。ギリシャ語ですと、その書かれている言葉からどういう意味を持つものなのかはっきりと理解ができる。けれども聖書に使われているヘブル語というもの、これは古典のヘブル語というものは、書かれている文からその意味を解釈しようといたしますと、書かれているものをいくつにも解釈することができるような言葉となっていたんです。古典のヘブル語は特にそうだった。だから後ほどになってですね、時代が進むにつれてこの弊害を直すという意味でもって、言葉の上でこういうふうな変えることをした。母音アイウェオというのと子音というのがあります。で、ヘブル語には母音というのがない、全部子音だけしかない。だからその子音に対して印をつけて、その印でもってどういう母音の音を出すのかというものと組み合わせて書かれているものの意味をはっきりとさせるようにいたしました。まあ、こういう英語をですね、皆さんにお知らせすると申し訳ないかもしれないけど、キャット、猫というのがある。スペルはですね、英語で書くと CAT というものになる。ところがヘブル語で書くと C と T としかならないわけです。K キャットなのかカット、ものを切るというのか、 A か U か全然区別がつかない。だからその C の上にどこに何か点をつけるか何かして、これをキャット、アという発音をするんだというふうなものをつけることで、初めてこれは猫だと分かることになります。こういうふうにしてだんだんとヘブル語、古典のヘブル語が新しいものに変わってきた。だもんですから、この古典のヘブル語が使われているものからですね、私たちが意味を解釈しようとするときには、このヨブ記の1章の12節でもこういうふうに変えることができるんです。彼のすべての持ち物をお前の手に任せるという日本語で書かれているところはですね、原本のヘブル語から受け取れる意味は、お前に任せる、お前に自由にしてもよい、許可を与えるというような意味ではなくてですね、むしろお前の手の中にある、お前が自由にできる力を持っているという意味に取ることができる。というのも、その方がより正しいと思える言葉が実はここで使われているんです。なんていうとですね、ああ東大したもんだ、あれヘブル語できるのかと言われるかもしれない。実はですね、私がそれほどヘブル語を勉強したから、この原本から意味が解釈できるなどということを言っているんではないんです。それほどできるわけじゃない。どういうふうにしてこういう条件をめっけたかというとですね、その昔の昔、ヘブル語の専門家でもってですね、旧約聖書を英語に訳した人たちがいる、まあ、新約聖書の新改訳の客地にも出てる70人訳というのが時々出てます。この連中の訳したものを捕まえると、手に入れると、こういう点がはっきりと分かる。で、この人たちが訳した言葉、その12節では、お前の手の中にある、お前が自由にできる力を持っているという意味に訳しているという言葉からですね、考えてほしい。そして12節、主はサタンに言った、お前の持ち物はお前の手の中にある、お前に自由にする力、権利があるではないか。けれども彼の身には、ヨブの体には、お前の手を伸ばすなと言ってるんです。こういう訳に意味を取ることができる。2章の6節でも、主はサタンに仰された、では彼をお前の手に任せる、ただ彼の命には触れるな。あたかもまるで神様のがサタンに許可をしているようだけども、そういう意味ではない。彼はお前の手の中にある、けれども彼の命を助けろという意味があるんです。2章の3節に言ってみましょう。主はサタンに仰せられた、お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく、神を恐れ、悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいない。彼はなお私の自分の誠実を固く保っている。お前は私をそそのかして、何の理由もないのに彼を滅ぼそうとしたが、サタンは主に答えていった、川の代わりには川をもってします。人は自分の命の代わりには全ての持ち物を与えるものです。しかし今あなたの手を伸べ、彼の骨と肉とを打ってください。彼はきっとあなたを呪うに違いありません。6節、主はサタンに仰せられた、では彼をお前の手に任せる、ただ彼の命には触れるな。3節に戻りましょう。彼はなお自分の誠実を固く保っている。サタンが災難を持ってきて、ヨブ、私、神様から切り離そうとしたけれども、サタンはなお自分の誠実を守っている。だから彼の命に触れるな、命に手を出すなと神様が言っているんです。この点でもってですね、ヨブ記というものがどういうふうに解釈できるのかというのは実はここにかかっている。サタンがこの地球にあるすべてのものを支配をする権限をアダムから受け取り、ヨブの財産もヨブの命もサタンの思い通りにできるということを理解をした上で、神様の言葉1章の12節あるいは2章の6節の意味を解釈をするのか、それともサタンがこの地球にある全ての支配権をアダムから受け取って、おいてこの地球を支配して神様の形に作られた人を苦しめ、死を持ってくるという事実を無視して神様の言葉の意味を解釈しようとするのかと ということでもって呼ぶ気というものの解釈が全然違ってくるし、神様というものについての解釈も真っ向から相反するものになってくるんです。としますと、考えなければいけない質問が出てきます。じゃあなんで、どういう理由で、何が原因でヨブは苦しみになったのか。七人の息子と三人の娘とが死んだ。財産をなくした。ヨブ自身体におできで苦しんだ。友達には、これからもう少し先に来ると二章の終わりで分かるんですけれども、友達にはヨブに会いに来た、面会に来た、慰めようと思って来た友達にはヨブだと分からないほどひどい格好になるほどヨブはおできで苦しんでる。現在のアトピーと同じだろうと思う。そのヨブの災難は一体誰が持ってきたのか。神様かサタンか、それとも他に原因があるのか。一番最初にですね、サタンが一章の十節でどういう言葉を言ったのか見ていただきましょう。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。これ九節です。十節、あなたは神様、あなたは彼とヨブとその家とその全ての持ち物との周りに垣を巡らしたではありませんか。垣根を巡らした。神様、あなたがヨブとその財産と守っているじゃないか、祝福しているじゃないか。あなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の商売を祝福したから、彼の家畜は地に増え広がっている、財産が増えていってるじゃないかとサタンが言ってる。じゃあどういう理由でこの垣と言われているものが、神様から守ってくれているもの、神様が祝福してくれているものが破れるようになったのか。サタンが攻撃することができるようになったのか。こういう角度からですね、問題を考えてみましょう。神様はサタンに向かって何と言ったのか、ここから考えていきたいと思う。一章の十二節では、持ち物は、財産はサタンに任せる、サタンが自由にできるけれども、ヨブの体に、肉体に手を出すな。これは12節ですよ。2章の6節に行きますと、神様の口から出る言葉の内容が違っています。もう財産はこの時点でなくなっちゃった。一章の六節、十二節では、ヨブの体に手を出すな、肉体に攻撃をしてはいけないと言ったのに、今度は二章の六節で何と言ったか、ヨブの命を取るな。命を助けろ。肉体に攻撃をしたということはもう仕方がないけれども、命を助けろ、殺すな。という言葉に変わっちゃってる。考えていただきたい点はこれです。始まりではサタンはヨブの肉体には攻撃してきませんでした。はっきり言いましょう、攻撃できなかったんです。それなのに後ほどになって2章の6節に行くと、サタンがヨブの肉体に攻撃をし苦しみを持ってくるようになった。その理由、原因、きっかけは何なのか考えてほしいわけです。その理由は、私の今の質問に対する答えは3つのうちのどれか1つのはずなんですよ。ヨブが受けた苦しみがだんだんとエスカレートしてきた。最初はヨブ自身の財産は滅びたけれども、ヨブの肉体には何も問題がなかった。後ほどはヨブの命が助かったけれども、肉体が散々苦しい思いをした。こういうふうにエスカレートしていく理由となったものは3つのうちのどれか1つの はずなんです。可能性としてはまず神様か、あるいはサタンか、あるいはもう一人います、ヨブか。この三つのうちのどれかのはずです。一番最初にいきましょう。もしも神様がサタンに向かってヨブを苦しめる度合いをエスカレートさせることを許したというのであれば、その理由はどういう理由でヨブが攻撃される度合いが変わってきたのか。神様の言葉の中でもって、ヨブ記に書かれている神様の言葉の中でもって答えとして書かれているはずです。なぜか、聖書は神の霊が神の人を通して私たちに教えるために、戒めるために、義の訓練のために、間違ったものを正しくするために書いているんです。だから何のためにヨブは苦しみがエスカレートされたのか、その理由を神様だとしたら神様の言葉の中で教えてなければいけない。じゃあサタンが勝手にヨブの苦しみに対する度合いをエスカレートしたとしたらば、その理由は、サタンがヨブに対する攻撃をエスカレートした理由は、ヨブ記のどこかにサタンの言葉として書かれているはずなんです。同じ理由です。聖書は私たちに教えようとして聖霊が書かせたものだからです。3番目に行きましょう。もしもヨブ自身が何かの理由でもって自分の方からヨブの周りに巡らされた垣根をどかしてしまったら、神様の守りをヨブ自身がどかしてしまったがゆえにサタンに攻撃をされたんだとしたらば、ヨブの言葉の中にその理由がどういうふうにして神様が守っていたものをどかしてしまったのか書かれているはずです。ヨブ記というものなんですね。一章と二章とは、これは序文です。ヨブ記のメインは三章から始まっている。ヨブ記のヨブ自身の口から言った言葉、それに対して今度はエリファズがそれに対して反論して、こうしてヨブに対して断教している。それに対してヨブがまた反論した、答えた。今度はそれに対してもう一人の友達だったビルダテがヨブに向かって文句を言った。お前これだからこういうふうにしてこんな苦しみにあってんだろう。それに対してヨブが反論する。そしてその次はツァフォルがというふうにして、3人の友達が、最後にはエリフという友達も来る、合計4人がヨブに向かってヨブのその問題点を指摘している。それに対してヨブが答えている。エリフの問いには答えません。だからヨブ記が書かれているときに、ヨブ記というものは何かというと、ヨブの喋った言葉、4人の言葉の4人の友達が喋った言葉で、最後に神様が喋っている、この3つのグループの人たちの言葉の中のどこかに答えがあるわけなんです。まずこういう点から考えましょう。38節からは、ヨブ記の38節から神様が言葉として出している。だからもし神様がヨブに対するこの苦しみをエスカレートしているんだったら、そこの中に神様の言葉として答えがあるはずです。サタンはヨブ記でもって3章からは一言も喋っておりません。だからサタンがどういう理由でヨブに対する攻撃をエスカレートしたのかは、サタンがしたのではないということになる。わかります？サタンがしているならサタンがその理由を説明しなきゃいけない。ところがサタンの言葉というのはヨブ記で一箇所もないんです。一章と二章でもってただ神様あなたがヨブを打ってくださいと言っただけなんです。だからどういう理由で最初にヨブが財産は攻撃されたけれども肉体には攻撃されなかった、それが後ほど肉体にまで攻撃されるようになったのかという理由はサタンの言葉の中には出ておりません。そうすると神様の言葉か4人の友達の 言葉か、あるいはヨブ自身の言葉の中のどこかにその答えが出ていなければいけないということなわけです。出発点としてですね、3章でもってヨブ自身が一番最初に言ってるから、3人4人の友達が来た時に、実は最初に3人しか書いてないけど合計4人来てますけど、4人来た時にヨブが一番最初に口を開いてる、どういうことを言ったのか、そこから調べていきましょう。3章の1節から読んでいってみたいと思います。ただ気をつけてくださいよ、どういう理由でヨブは自分の苦しみがエスカレートされているのか、その理由を我々は探ろうとして読んでいるということを思いながら私についてきていただきましょう。3章の1節から言います。その後ヨブは口を開いて自分の生まれた日を呪った。ヨブは声を出していった。私の生まれた日は滅び失せよ、男の子が胎に宿ったと言った。その夜もその日は闇になれ、神もその日を顧みるな、光もその上を照らすな、闇と暗黒がこれを取り戻し、雲がその上にとどまれ、昼を暗くする者もそれを脅かせ、その夜は暗闇がこれを奪い取るように、これを年の日のうちで喜ばせるな、月の数のうちにも入れるな、ああその夜ははらむことのないように、その夜には喜びの声も起こらないように、火を呪う者、レビアタンを呼び起こせる者がこれを呪うように、この夜明けの星は暗くなれ、光を待ち望んでもそれはなく、暁のまぶたの開くのを見ることがないように、これは私の母の胎の戸が閉じられる、私の目から苦しみが隠されなかったからだ。なぜ私は胎から出た時死ななかったのか、なぜ私は生まれ出た時生きたえなかったのか、なぜ膝が私を受けたのか、なぜ私の痛ちぶさがあったのか、今頃私は安らかに横になり眠って休み、実は死んだってことです。自分たちのためのあの廃墟を築いたこの世の王たち、また義官たち、あるいは王后を持ち自分の家を銀で満たした周囲たちと一緒にいたことであろうに、それとも私は密かに下ろされた流産のこのよう光を見なかった英治のようでなかったのか、賢子では悪者どうは生きり立つのをやめ、賢子では力のないた者は憩い、囚われた人は共に休み、追いつかう者の声も聞かない、賢子では下の者も上の者も同じで、奴隷も主人から解き放される、なぜ苦しむ者に光が与えられ心の痛んだ者に命が与えられるんだろう、死を待ち望んでも死は来ない、それを掘り求めても隠された高間を掘り求めるに過ぎないとは、彼らは墓から見つけるとなぜ歓声を上げて喜び楽しむんだろう、神が囲いに閉じ込めて自分の道が隠されている人になぜ光が与えられたのだろう、実に私には食物の代わりに嘆きが来て、私のうめき声は水のようにあふれる、私の最も恐れた者が私を恐れ、私の怯えた者が私の身に降りかかったからだ、私には安らぎもなく休みもなく憩いもなく心はかき乱されている。これがヨブの言葉です。25節を見ていただきましょう。私の最も恐れた者が私を襲い、私の怯えた者が私の身に降りかかった。ヨブは何を信じ、どういう言葉を口から出しているのか。私の最も恐れた者が現実になった。こういう点を見ていただきましょう。恐れているものというのは、その恐れている時点ではまだ現実になっていないものなんですよ。わかります？現実になっては困ると心配をしているものを恐れと呼びます。最も恐れたものが私を襲った、長いことを恐れていた、こういうふうになってもらっては困ると心配していたものがとうとう現実になってしまった。としますと、まだその先怯えたっていうのがあるんですけど、ここでもってまずこれだけ言いましょう。もしもヨブが私の最も恐れていたものが現実になったというからには、何を恐れていたのか、ヨブ記のどこかで書いてなければいけないということになります。もしも聖書は全て神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益になるように、これはテモテ第2の3章16節、常 そのように書かれているものであれば、このヨブが最も恐れていたものが何なのか、このヨブ記に書いてなければいけないことになります。その後で今度は自分の怯えたものが私の身に降りかかった。怯え、これも怯えを持っている時点では現実になっておりません。こういうことが起こっては困ると思っているものが現実になってしまったと言ってるんです。現実になってほしくない、現実になっては困ると思いながらも、そのうちに現実になってしまうんではないかと心配しているものが、とうとうその通り現実になったと言ってる。一体ヨブは何か恐れているものがあったわけです。ヨブは何か自分が怯えているものがあったわけです。その時点でまだ現実になっていない、いないのにそれを怯えていた、恐れていた。で、最後にそれが現実になっちゃったとしたらば、これは仮定ですよ。もしもヨブが恐れているものが現実になったんだな、もしもヨブが怯えているものが現実になった、つまりヨブが自分でこの災難を招いたんだとしたらば、この聖書に、これヨブ記じゃない、別なところでもって、そういうものでもってこういうふうなものが現実になるんだという教えがなければいけないことになるわけです。でしょ。でなかったら聖書は完全でないということになる。そうするとどこかに、聖書のどこかに、これヨブ記じゃないわけです、ヨブ記の中にその答えがないんだな。ただ何を覚えていたのか恐れていたのかはなきゃいけないわけです。けれどもそれがどういう結果をもたらすのかは別なところかもしれないけど、この聖書のどこかにそういう教えがなければいけないということになる。言い方を変えましょう。もしもヨブが自分の口から出た言葉で、自分の心の中でもってこうなっては困ると思いながらも打つ手がなかったというようなものがあったとしたらば、聖書のどこかでもってそれが原因でヨブはこういう問題を起こしたんだと、まあヨブのことじゃないけど、こういう問題が起きるんだというふうな教えがどこかになきゃいけないわけです。あるんですよ。箴言の18章を開けていってみましょう。箴言の18章の21節を見ていただきましょう。聖、死と聖は舌に支配される。どちらかを愛して人はその実を食べる。あなたが死ぬのも生きるのもあなたの口から出る言葉による。あなたはその実を食べる。その結果をあなたが自分で捕まえなきゃいけない、現実にしてしまう。同じ箴言の21章の23節を見ていただきましょう。自分の口と舌とを守る者は自分自身を守って苦しみに遭わない。まあ、たまにだから新約聖書に移ってみましょう。マタイの福音書の18章の18節に行きましょう。そうするとこれは現在の私たちにも通用するということになる。けれども実はこのマタイの18章を読むにも通用する問題です。誠にあなた方に告げます。これイエス様の言葉ですよ。何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているんです。何でもあなた方が地上で禁じるものは天でも禁じられており、あなた方が地上で許すものは天でも許されている。良い方にも悪い方にも同じように通用する原理です。イエス様が弟子たちにこれを教えた時点では、この原理が通用すると弟子たちに教えた時点では、これは古い契約の時代か、それともイエス様が十字架で流した血で成立をした新しい契約の時代になっているか考えていただきましょう。イエス様がまだこの世で伝道している時です。だからこれは古い契約の時代に通用するもの、現在にまで新しい時代にも通用する原理です。だからヨブの時代にもこの原理は通用していたものなんですよ。まずこの11章の23節を見ていただきましょう。まことにあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、 ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。口で言って心で信じたらそれが現実になる信仰の原理です。さあこれをですね、先ほどの呼ぶ記と比較をしてみましょう。呼ぶ記の一章の一節から五節までを見てみたい。今言った言葉が実際呼ぶに当てはまるものなのかどうか。呼ぶ記の一章の一節からいます。うつの地に呼ぶという名の人がいた。この人は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていた。彼には7人の息子と3人の娘が生まれた。彼は羊7000頭、ラクダ3000頭、牛500首匹、メロバ500頭、それに非常に多くのしもべを持っていた。それでこの人は東の人々の中で一番の富。彼の息子たちは互いに行き来し、それぞれ自分の日に自分その家で祝宴を開き、人をやって彼らの3人の姉妹も招き、彼らと一緒に飲み食いするのを常としていた。5節。こうして祝宴の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せ、聖別することにしていた。彼は翌朝早く彼ら一人一人のためにそれぞれの全焼の生贄を捧げた。ヨブは、私の息子たちがあるいは罪を犯し心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。子供たちが罪を犯し心の中で神様を呪ったかもしれない。そしてやがてはその結果が、神様を呪う結果が現れてくるかもしれない。現実になってほしくない。子供が死ぬようなことがあってはよくない。罪で死んだんでは困る。心で言って、いや口で言って心で信じてる、その通りになるでしょ。私の最も怯えたものが私の身に降りかかった。2章の10節ではヨブはこう言ってます。よく2章の10節、ヨブ記の2章の10節見ていただきましょう。何て言ったか。女房が、それでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですか、神を呪って死んなさいというのに対してヨブはこう言いました。彼は彼女に言った。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないではないか。私たちは、ヨブとその一家は神様から幸いを受けているんだから、神様からこんなに祝福されてこの地方で一番金持ちになっているんだから、災いも受けなければいけないではないか。口で言って心で信じる、その通りになる。そのうちに財産がなくなるような災いが起きるかもしれないけれども仕方がない。そのうちに私にも医学の力では治らない病気になるかもしれないけれども、それは受けなければいけない。怯えているものは自分の口で告白をしました。財産をなくす、子供たちが死ぬ、私は病気で苦しむ、心で信じて期待しています。できることなら避けたいけれども、避けることはできないものと心で信じて怯えた生活をしている、だからその通りになるという信仰の原理によって、ヨブ自身がサタンの活動を許して、神様が与えている守りの壁をヨブが壊しているんです。そうするとですね、こういう反論が出てきます。ヨブ記の一章の一節には何と書いてあるか、こう書いてあります。うつのうちにヨブという名の人がいた。この人は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていた。神様自身が言ってますよ。一章の八節、お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいない。2章の3節でも言ってる。主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいない。なのにどうしてヨブは災難を受けたのか。神様が潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていると見ている者がどうしてこのような 災難を受けることがあるのかないはずではないかと反論されるかもしれないんです。ヨブ記をよく読んでいただきましょう。神様がヨブのことを潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっているといつ評価しているのか。サタンがヨブの肉体を攻撃をする前のことです。もう一つこういう質問が出る。それだったらサタンの攻撃にあってヨブは潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっているということはしないようになったか。2章の10節を見ていただきましょう。ヨブはこのようになっても罪を犯すようなことを口にしなかった。じゃあどういう理由でヨブは災難を持ってきたのか。自分の口から出る言葉でもって心で信じたからその通りになるというんだったら、なんで神様はヨブを潔白で正しく神を恐れ尊敬しそして悪から遠ざかっていると見ているのか。それなのにという反論が出てくると思うんです。3章から始まるところではヨブが自分の問題点を指摘した。こんな風にして私が心配していたことが現実になっちゃった。それに対して3人の友達がいろいろとヨブに向かって議論をしております。お前はこういう点が悪いだからだ、だから神様が罰としてこういう風にして持ってきたんだという議論をしてくる。そしてヨブがそれに対して反論いたします。とまたもう一人の友達が言う。それに対してヨブが反論する。とまた3人目の友達が言う。それに反論する。と最初の1人目がエリファズがまた言うというふうにして、3人の友達が交代交代でヨブにヨブのこういう点が悪いからだという指摘をいたします。それに対してヨブが一人一人の言葉に反論する。で4人目エリフがその3人の議論を聞いた後でもってヨブというものに対してどれほど間違った考えを持ち間違った行動をとっていたのかということを指摘をいたします。そのエリフの言葉のすぐ後でもって32節からエリフの言葉が始まるんですよ。で37節まで続きます。で38節から41節まで神様がヨブというものをどのように評価をしたのか、その評価したものが書かれています。今読みたくない、後ほど読みます。神様の言葉ではヨブは潔白で亡くなったとは言っていないんです。どこにも。うちに帰って読んでいただきましょう。38節から41節まで41章まで失礼しました38章から41章まで神様の言葉の中でもってヨブは神様を敬っていないとは神様は言っておりません。どこにも38章から41章までの間でヨブは神様に対して罪を犯した悪の道に入ったとは言っていないんです。神様はヨブに対してどのような評価をしたのか、38節から38章から始まるところを要約いたしました。こうなります。38章開けていただきましょう。ヨブ記の38章で神様がこういう言葉を使った。38章の1節では主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた。2節知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰か。こう言い直しをしましょう。真理というものを理解をしないままに神様がどうしたこうしたと何て言うのか、誰が言ってる。ここでまたですね、こういう質問が出てくる。皆さんこういうことを考えなきゃいけない。 神様の言葉は一体何を言ってんのか。神様の開口一番、真理を理解しないままで神様がどうしたこうしたと誰が言うんだという言葉であれば、もちろん呼ぶ記事はそう書いたんですよ。神様そう言ってるんですから。この神様の言葉、知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰かという言葉の前に、何が真理であってどういうふうにしてそれを理解しないでいるというのかということを、誰かが何かでもって説明をしていなければいけないことになる。その説明に続いて、神様が真理を知らないでとやかく言うやつは誰だというふうに言っていることになります。そうしてくると、どういう理由で神様はエリフの言葉に続いてこういう言葉が開口一番出たのかということを考えてみなきゃいけない。そうしますと、エリフの言葉の中でもって、4人目の友達の言葉の中でもって、どこかに、あるいはエリフの言葉が始まるところでもって、聖霊が神の人に書かした言葉の中でもって、この神様が言った言葉、主が嵐の中からヨブに答えて言った言葉の意味が分からなければいけないはずなんですよ。でなかったら聖書は我々に教えるものとなりません。真理というのが何なのか説明したわけです。32章に戻っていただきましょう。よく見てください。1節からいきますよ。この32章の1節2節は、これはエリフの言葉ではありません。聖霊が神の人を通して書かしている言葉です。だから神の言葉です。この三人の者はヨブに答えるのをやめた。それはヨブが自分は正しいと思っていたからである。するとラム族のブズ人バラクエルの子エリフが怒りを燃やした。彼がヨブに向かって怒りを燃やした者は、ヨブが神よりもむしろ自分自身を義としたからである。彼はまたその三人の友に向かっても怒りを燃やした。彼らはヨブを罪あるものとしながら言い返すことができなかったからである。エリフはヨブに語りかけようと待っていた。彼らが自分よりも年長だったからである。しかしエリフは三人の者の口に答えがないのを見て怒りを燃やした。そしてエリフはこう答えたと言ってる。ヨブが神様よりもむしろ自分自身を義とした。言い方を変えたら、神様よりもヨブは自分の方が正しいと主張したということになります。いくつか例を挙げてみましょう。詳しいことは別の機会に説明します。ヨブが実際に神様よりも自分の方が正しいんだとヨブの口から言ってるかどうか、いくつかです。何箇所かめくっていただきましょう。一番最初にヨブ記のですね、9章を挙げていただきましょう。わざと私は飛ばしていってるんです。9章の1節ではヨブは答えて言った。覚えててください。これヨブの言葉ですよ。で9章の17節を見ていただきましょう。何とヨブが言ったか。神は嵐をもって私を打ち砕き、理由もないのに私の傷を増し加え、私に息をつかせず私を苦しみで満たしておられる。ヨブの言葉ですよ。9章の19節に行きましょう。もし力について言えば、見よ神は力強い。もし裁きについて言えば、誰が私を呼び出すことができるか。20節何と言ったか。たとえ私が正しくても、私自身の口が私を罪あるものとし、たとえ私が潔白でも神は私を曲がったものとされる。16章に言っていただきましょう。16章の1節ではヨブは答えて言ったと書かれている。だからこれもヨブの言葉だというのを覚えておいてくださいよ。 16章の9節を見ていただきましょう。ヨブがこう言いました。神は怒って私を引き裂き、私を責め立て、私に向かって歯ぎしりした。私の敵は私に向かって無をぎらつかせる。これがどういう意味を持つのか考えてみてくださいよ。16章の9節、今読んだところです。神は私を引き裂き、私を責め立て、私に向かって歯ぎしりをした。私の敵は、わかります？神様は私の敵と言ってることになる。19章に移っていきましょう。19章のまず1節を見ていただきましょう。そこでヨブは答えていった。今のですね、実は16章のこれ裏付けをするために19章にいたわけです。19章の11節を見ていただきましょう。なんとヨブが自分の口から言ったか。神は私に向かって怒りを燃やし、私をご自分の敵のように見なされる。16章では神がどうしたこうした、私の敵はと言って神様を自分の敵と見ている。ここでは神様はご自分の敵のように私を見ていると呼ぶが考えている。同じ19章の5節に戻っていただきましょう。呼ぶが友達に向かってこういう返事をしています。あなた方が本当に私に向かって高ぶり、私の受けたそしりのこって私を責めるのなら、今知れ、神が私を迷わせ、神の網で私を取り囲まれたことを。わかります？ずっと飛んでですね、40章に行っていただきましょう。40章というのは、これは神様が言った言葉です。40章の6節で言っている。主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた。神様の言葉です。で、40章の8節を見ていただきましょう。神様はヨブに向かって何と言ったか。あなたは私の裁きを無効にするつもりか、自分を義とするために私を罪に定めるのか。ヨブが言った言葉です。そうするとですね、ここでもって一番大きな問題が出てくる。だったらこういうヨブの口から出た言葉は神様に対して罪ではないか。神様に罪か、というのが大きな質問になります。こういう言い直しをしましょう。神様自身が開口一番、真理を知らないで私というものについて、神様というものについてとやかく言うやつは誰だ。これ私流の表現法ですよ。神様こういうおかしな言い方はしないんだけど、私がこういう言い方すると皆さんはっきり分かると思う。真理を知らないで誰が何をとやかく言うんだ、神様がヨブに言ったということは、ヨブは神様というものに対して真理を理解をしていなかった、神様というものに対して知識がなかったと言わなければいけなくなる。そうしますと、神様というものに対して知識がないままでもって神様を誤解をして、私の才能は神様が持ってくるというようなことを言ったとしたらば、真理を理解をしないということに基づく考え、行動というものは神様に対して罪と神様が見ているかどうか。 しもこれを罪と見ているんだったら2章の10節でもって、ヨブ記の2章の10節でもって、こうしてもヨブは神様に罪を犯していないという言葉は嘘になります。じゃあ罪と見ていないだったら、今までヨブの言った言葉は一体何なのか、どこかでその答えがなければいけないということになります。こういうところから答えが出てくる。ヨハネの福音書の10章の30節を見ていただきましょう。イエス様がこう言いました。ヨハネの福音書の10章の30節では、私と父とは一つです、天の父と神様とイエス様とは一つなんだという。そしてですね、ヨハネの8章、福音書の8章に戻っていただきますと、ヨハネの福音書の8章の27節では、イエス様自身がこう言いました。あなた方が人の子をあげてしまうと、十字架にかけるとという意味です。この時あなた方は私が何であるか、また私が私自身からは何事もせず、ただ父が私に教えられた通りにこれらのことを話していることを知るようになります。私の口から出る言葉、イエス様が言った言葉ですよ、私の口から出る言葉は私が勝手に考えて話すのではなくて、私の天の父の言葉を語るのですとイエス様が言っている。そのイエス様がこのヨブのこういう動きに対して、これは罪かどうか、神様というのに対して知識が足りなかったがゆえに神様は誤解をした、そして神様が私にこんな災難を持ってきたというふうな言い方をしたものを、神様の方では神様に対しての罪を犯していると見ているかどうかというのをイエス様がこう答えています。マルコの3章を開けていただきましょう。マルコの福音書の3章の28節を見ていただきましょう。マルコの福音書の3章の28節ではイエス様がこう言いました。誠にあなた方に告げます、人はその犯すどんな罪も許していただきます。また神を汚すことを言ってもそれは皆許していただけます。だからヨブの言葉、ヨブの行動というもの、神様に対する誤解というものは神様の方では許してくれているんです。だから神様はヨブの口から出た言葉をヨブに対して罪とは見ていないと言えることになります。わかります？だからヨブが潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっているのに、なんでヨブはこんな災難を受けたか、神様は罪とは見ていないけれども、ヨブが自分の口から出た言葉で招いて自分がこれだけの苦しみを受けちゃってるんです。残りは来週に移しましょう。来週まとめます。そこでもっともっとはっきり分かってもらえると思う。ヨブ記というものに対してどれほど私たちが誤解をしちゃってるのか、間違った教えを受けてるのか、来週まで終わればはっきりと分かると思う。もう一つ言いましょう。なんでヨブ記が旧約聖書の真ん中に出てるのか、年代から言ったらもっと初めの方、実は創世記の前の方でもって、ノアの洪水の前あたりにヨブがこの世にいたんじゃないかと思われるのに、なんで聖書の真ん中でヨブ記というのが置かれているのか、もっとはっきり言ったら詩編の前に何で置かれているのか、どういう理由で聖霊様は呼ぶ気をこんなとこまで置いたのかという理由も来週幾分かですけども説明ができると思う。皆さん一人一人には呼ぶ気というものに対して正しい解釈をしていただきたい。来週いたします。お祈りしましょう。天皇お父様、我々の主であるイエス様がこの世で伝道活動していてくださったときに、あなた方は真理を知り、真理があなた方を自由にすると教えてくださいました。どうぞその観点からこの呼ぶ気というものに対しても、あなたがあなたの霊でもって神の人を通して呼ぶ気を書かし、私たちにその真理を知らせようとしている真理が何なのか、はっきりと理解ができるよう どうぞ天のお父様、私たちを導いてくださるよ、教えてくださるよ、イエス様の名前でお願いいたします。そしてその真理でもって私たちが自由な毎日の生活を送れるものとなることを、この時点で信じて感謝いたします。どうぞ私個人にとっても、この私の中に宿っている聖霊様がこの頭を通して考えさせ、何が真実であり何が正しくないものであるか、はっきりと見分けをつけることができるよ。そしてその見分けのついたものを、ここに集まるお一人お一人の心の中に正しい図として描くことができるものとなるよ。その姿を描かせるものとなるよ。どうぞ必要な解釈を与え、その言葉を与え、この口を道具と使ってくださるよう、イエス様の名前でお願いいたします。そして我々一人一人が真理を知り、真理でもって自由な毎日の生活を送れるものになるよう、呼ぶ気というものに対しても、天のお父様、あなたが何を教えようとしてこういうものを書かせているのか、私たちが正しく理解ができるものになるよう、あなたが私たち一人一人を導いてくださるよう、イエス様の名前でお願いします。どうぞ来週またここに集まることができると思いますが、その時にその真理を正しく分けるものとなるよう、あなたが動いてくださいますよ。すべてこういう祈りが叶えられることを信じて感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りをイエス様の名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。